おはようございます、それでは賛美をもって礼拝を始めたいと思います。今日の賛美は聖歌467番御国の心地図です。ラララララララ3、はい。悲しみ尽きざる浮世にありても日々主と歩めば御国の心地す、ハレルヤ、罪とが消されし、我が身は出づくにありても御国の心地す。アメン。一言お祈りいたします。ハレルヤ、天皇と様、今日もあなたの天の御国の中に私たちを導き入れてください。聖霊様の臨在と満たしの中で御言葉を通して天の御国の生活を送らせてください。愛する主イエスキリストの御名によってお祈りします。アメン。それでは今日の聖書箇所を開きましょう。今日は第二歴代史6章32節から42節までをディボーションします。
またあなたの民イスラエルのものでない外国人についても、彼があなたの大いなる港と力強い御手と述べられた腕のゆえに遠方の地から来てこの宮に来て祈るとき、あなたご自身があなたの御住まいのところである天からこれを聞き、その外国人があなたに向かって願うことをすべて叶えてください。そうすれば、この地のすべての民が皆を知り、あなたの民イスラエルと同じようにあなたを恐れるようになり、私の建てたこの宮では皆が呼び求められなくてはならないことを知るようになるでしょう。あなたの民が敵に立ち向かい、あなたが使わされる道に出て戦いに臨むとき、あなたの選ばれたこの町、私が皆のために建てた宮の方向に向かってあなたに祈るなら、天から彼らの祈りと願いを聞いて、彼らの言い分を聞き入れてやってください。彼らがあなたに対して罪を犯したため、罪を犯さない人間は一人もいないのですから、あなたが彼らに対して怒り、彼らを敵に渡し、彼らが遠くの地、あるいは近くの地に捕虜として囚われていった場合、彼らが囚われていった地で自ら反省して悔い改め、その補習の地であなたに願い、私たちは罪を犯しました、悪を行って咎があるものとなりましたと言って、囚われていった補習の地で心を尽くし、精神を尽くしてあなたに立ち返り、あなたが彼らの先祖に与えられた彼らの地、あなたが選ばれたこの町、私が皆のために建てたこの宮の方に向いて祈るなら、あなたの御住まいの天、御住まいのところである天から彼らの祈りと願いを聞き、彼らの言い分を聞き入れ、あなたに対して罪を犯したあなたの民をお許しください。今私の神をお願いします。どうかこのところで捧げる祈りに目を開き、耳を傾けてください。そこで今神主よ、あなたもあなたの道からの箱も立ち上がって休みどころにお入りください。神主よ、あなたの祭司たちの身に救いをまとわせてください。あなたの生徒たちに慈しみを喜ばせてください。神主よ、あなたに油注がれた者たちの顔を退けないでください。あなたのしもべダビデの忠実な技の数々を思い起こしてください。アメン。
それでは今日の内容を簡単にまとめてみましょう。異邦人の民が神殿に向けて神に祈るとき、彼らの願いを叶えてくださるようにとソロモンは祈っています。民が罪を犯し敵に囚われることがあっても心を尽くして悔い改め神殿に向けて祈るなら、彼らを許し民を回復してくださるようにと祈っています。はい、それでは 聖霊様から示されることを黙想していきましょう。それでは分かち合っていきたいと思います。準備ができた方からお願いします。
はい、私は全体を通してソロモンが鳥なしの祈りをしているその内容が、とても恵まれました。主の栄光のためにそれぞれの祈りを聞いてくださいと鳥なしているソロモンは、もうこの時は王にふさわしいものとなっているなということを感じました。また36節に、罪を犯さない人間は一人もいないのですからということを付け足して祈っているところにも目が留まりました。神様の許しを請うているとソロモンの心がとても柔らかいというか、みんなのことを思っているんだなということも思わされました。
私は32節33節が目に留まりました。ソロモンが外国人のために取りなす姿、心が止まりました。この時代からも外国人のために祈っていた王様がいたんだなということと、今私たちも異邦人でありますけども、本当に今はもう差別も区別も、民族国語の区別もなくなりましたから、どんどん外国人のために、外国人と一緒に福音を伝えて、この地のすべての民が皆を知ることこそが御心なんだなということを改めて感じました。以上です。
私も同じく33節のところですけども、この地のすべての民が皆を知り、荒れるようになり、私の建てた宮では皆が呼び求められなくてはならないことを知るようになるでしょう。アメン。すべての民族に福音を述べ伝え、弟子としなさいというイエス様のこの最後の命令が、これが旧約、新約全体を通じる神様の根本的な御心であることであることをここから思いました。はい、以上です。それでは、さらに御言葉を黙想していきましょう。神様はどのようなお方でしょうか。また、今日の箇所として教えられることは何でしょうか。言葉を詳しく調べながら黙想していきましょう。はい、それでは分かち合っていきましょう。順番で分かち合っていきたいと思います。お願いします。
はい、私は33節を通して神様が外国人の祈る願いも聞いてくださるお方だと思いました。イスラエル人と同じように皆が呼び求められるように、礼拝が捧げられるように、神様がどんな民族の礼拝も受け取ってくださるということを思わされました。また、模範ですけれども39節で、囚われていた捕囚の地で心を尽くし、精神を尽くしてあなたに立ち返りと書いてあって、囚われの地であっても悔い改めるなら許してくださいと、許しを請うソロモンの姿がとても模範的だなと、その祭司の役割も果たしているかなということを思いました。はい、あとは全体を通してですが、神様はとても懐の深いお方であって、補修のこともソロモンは予言して祈っているのだと思いますけれども、神の品性がとてもよく現れている、知ってソロモンは知って祈っているのだなということを思いました。神様ご自身がとっても本当に愛情の深いお方だということを思わされました。
はい、私は34節38節から、神様は町を選ばれる方だということを見ることができました。あなたの選ばれたこの町というのが2箇所出てくるんですけども、主は自らも前もってその地を祝福し、選ばれている地があるんだなということ、それを教えられました。また33節からは、すべての民が皆を知り、皆を呼び求める宮となることを願っておられるお方、これが主の御心だなということを教えられました。 この地のすべての民が皆を知り、あなたの民イスラエルと同じようにあなたを恐れるようになり、私の建てたこの宮では皆が呼び求められなくてはならないことを知るようになるでしょう、というところから、すべての救われた人々が、すべての人々が主を知り、その救われた人々が主の宮となること、これを主が願っておられるなということを教えられました。また、憐れみ深いお方であり、祈りを聞いてくださるお方だということを全体的にも教えられました。以上です。
私は36節から39節のところで、天の父は罪を心から悔い改めるものを許してくださる憐れみ深いお方であることを教えられました。そして、全体を通して、特に40節から42節を通して、ご飯ですけども、ソロモンがこの民と神殿のために祈る姿から模範を習うべきだと思いました。これは要するに民と神様との良い関係が続くことを祈っているわけですけども、生徒たち、祭司たち、そして油注がれた王様たち、この国の将来、国全体、民との、また神様との関係がいつもよくありますようにと、取りなして祈るソロモンの姿から模範を習うことができました。はい、それではそれぞれ目に留まった箇所をさらに目想し、生活への適応を示していただきましょう。はい、それでは生活への適応を分かち合っていきたいと思います。いかがでしょうか。
はい、私は神様がとても懐の深いお方だということを黙想していましたけれども、特に外国人という言葉が出てきたので、やはり海外で救われた方々をも大事にしていただけますようにと、私も取りなしの祈りをもっとしていこうかなということを今日は思わされました。以上です。
はい、私は今まで自分の言葉がよく通じる日本人にずっと重点を置いて伝道してきたり、私も日本人だから同質で日本人がいいんじゃないかとずっと思ってきたんですけども、最近すごく外国人の人々の道が開かれていて、そしてまっすぐで本当に自分の意見を何でも主張する外国人の人たちって本当にいいなと思いました。そして今日のディボーションを通しても、人種にこだわるのではなくて、皆を呼び求める宮となることが、まず第一の主の目的であるから、本当に備えられた魂に伝えていくことは、それを優先していけばいいんだなと思いました。自分の言葉がよく通じなかったとしても、備えられた魂がいるならば、そこに進んでいくべきだなと思いました。なので、すべての自分の偏見を取り除いて進んでいきたいなと思います。以上です。
私は今日のソロモンの民のための取りなしの祈りを通して感銘を受けましたけれども、最近ロボ伝道をよくしていて、1回目ですごく反応が良くて、聞く耳がある人であったとしても2回目に再び会うこと、そして本格的に福音の学びをし始めることがなかなか難しいことをよく体験しました。そこでやっぱり一番感じたのは、そういった人々のために続けて取りなして祈る必要があるんだなということですけども、今日のソロモンの民のための取りなしの祈りの姿を見て、このように民と人々と神様の関係がいつもつながって健康でありますようにと、取りなして祈る必要があるんだなと思いました。これまで老後であって、もし興味があったら連絡してくださいと、連絡先を渡して名前をいただいた人々とか、またこの時間この場所でまた来週会いましょうと話をした人々、何人かいらっしゃるんですけど、その人々の名前を呼びながら神様に取りなして祈ろうと思いました。以上です。それでは最後に代表して一言お祈りいたします。愛する天のお父様、今日も私たち一人一人にあなたが語ってくださったことを感謝いたします。 この御言葉を私たちが実践していく中で、素晴らしいあなたの栄光を見ることができるようにしてください。尊い主キリストイエスの御名によってお祈りします。アメン。ハレルヤ、ありがとうございます。それではまた明日。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。